次は東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第11回のテーマはエクオール酸性を上げる方法です。エクオールとは大豆イソフラボンに含まれる大ゼインが腸内細菌によって代謝されて生み出される成分で、骨密度を高めたり骨粗鬆症などへの予防効果が期待されています。
エクオール酸性者の方の方が、まあ、病気の予防という面からしても得であると、ではエクオールがもし作れなかったら私はどうしたらいいのと、思う方が多いかと思います。ということで、大豆と一緒に何か食べるものでですね、エクオール酸性を増やせないかということを考えました。で、最初に考えたのはフラクトオリゴ糖。小腸で消化吸収されずに大腸で、腸内細菌に利用される、そして腸内環境を整える、すなわち腸内環境を変えるということで、エコールの酸性能は腸内環境に依存するというようなお話をしましたので、もしかするとこれを摂取することによってエコールの酸性を上げてくれるかもしれないということで、モデルラットさんで実験をしておりまして、フラクトオリゴ糖を摂取させると、もちろん大腸からのミネラルの吸収が上がるので骨密度も上がってきます。でさらにこれにイソフラボンを併用摂取させるとですね、骨密度がフラクトオリゴ糖単独よりも上がります。ということは、ミネラルが大腸から吸収が促進されて、まあ、骨に移行しますよね。で、イソフラボンの場合は骨吸収抑制作用がありますので、で腸内細菌層が変わったせいか腸内環境が何か違うのか、その辺はまだ明確ではないんですけれども、こちらのエコール濃度が上がりますと。そうするとさらに骨密度が高くなるということになりました。まあ、いよいよ人だなと。ただし、そのラットと人の違いがありまして、ラットはもともとイソフラボンから、エコールを代謝することができるんです。なので、先ほどの試験は、作れるラットがさらにフラクトオリゴ糖を摂取することによって、でそのエコールの酸性能が作れたけどさらに上がったという結果でした。人の場合はとても個体差があって、作れる人、作れない人、中間ぐらいの人、たまに作れる人とか、まあ、いろいろいるんですが、まあ、とにかくですね、イソフラボンとフラクトオリゴ糖を両方摂取したらエコールの酸性能が上がるかどうかというところの試験をやりました。まずはその方々が、エコールが酸性できるか、酸性できないかというプレ試験を行いまして、で尿を取って、そこにエコールがたくさんできていたら、まあ、ある一定の基準があるんですけども、そこを、きちんとクリアしたら、イソフラボンからエコールを作れる、エコール酸性者だという判定をします。はい、そうじゃない方はできない人の方に、区分されるという形です。で2週間ですね、イソフラボンとフラクトオリゴ糖が、両方摂取できるような小麦製品を摂取します。はい、1週目はイソフラボンの添加の食パンと、フラクトオリゴ糖入りのジャムを塗って食べてもらう。2週目は飽きると思ったので、イソフラボンとフラクトオリゴ糖両方入った、マフィンを、食べていただくという形にしました。はい。で、被験者さんは、学生さんたちが、36名ですね。それから中高年の方も33名集まっていただきました。 年齢としては学生さんたちなのでだいたい22歳ぐらいですね。で、中高年の方は少しばらついていて、一番若い方が35で、最高齢が64、だいたい45前後の中央値平均値になっています。で、結果です。はい。で、学生の介入前のエコール者の割合が47ですね。で、44% に減少をしています。で、1名がエコール賛成者から逆にその、非賛成者に転じてしまったということです。で、中高年者の場合、介入前が 30% ですね。で、介入後全体では 39% にアップしています。で、3名がエコール賛成者から非賛成者に転じたという結果になりました。そしてエコール、非もしくは低賛成者で、全体で、人数として42名ですね。介入前と後、プレとポストで、比べると増加していますし、学生と中高年で、分けたとしてもですね、学生さんの方は優位にやはり増加をしていますし、中高年の方は、高知傾向、増加傾向ではありますけれども、まあ、いずれもフラクトオリゴ糖摂取によって、エコンの賛成度が非賛成者もしくは低賛成者で若干上がったということになりました。まあ、フラクトオリゴ糖はエコールの賛成菌を増やすわけではないので、エコールの賛成者に転じるっていうところまではなかなかいきませんでしたけれども、やはり何かそのエコールに変わるような腸内環境を作るんじゃないかっていうことが考えられています。